One more news.
One morning.
One more news.
One more news. 気になるニュースをもう一つピックアップし掘り下げていきます。今朝は高校生の提言で生まれた CO2 の活用術に注目します。
地球温暖化の主な原因要因は温室効果ガスである可能性が高いとされていますが、温室効果ガスの一つが CO2 二酸化炭素です。佐賀市の高校生が清掃工場の排ガスから出る二酸化炭素に目をつけて CO2 で育てた藻類で鶏の餌を生産したところ、栄養価の高い卵ができました。この試みが今大変注目されています。
かなり栄養価が高い卵になったらしいですね。これ興味深いですね。
はい、提言したのは佐賀の工学館高校の生徒さんたちです。もともとは制作提言コンテストに生徒さんたちがもはや下手者ではないムツゴロウの可能性についての提言というものを出して最優秀賞に選ばれたのが始まりでした。有明海のムツゴロウを食材として普及させようという提言で、清掃工場の排ガスから抽出した二酸化炭素で培養した藻をムツゴロウ養殖の餌に使うというものでした、
うん、なるほどね。だから最初は鶏ではなくムツゴロウの餌に藻を使うってものだったんですね。
そうなんです。このアイディアに市のバイオマス産業推進課佐賀藻類バイオマス協議会が賛同、また CO2 で藻類培養を手掛ける会社アルビータと、養鶏業とパンなどの製造販売を行う会社ムーランルージュが協議。もともとはムツゴロウを養殖する案だったんですが、藻類が淡水性であることなどから別の実現方法を探って養鶏、鶏の餌にすることにしたというわけなんです。
提言を考えた高校生にお話を伺いました。アイディアを思いついたきっかけと鶏の餌に使われるようになったことに対してどんな感想を持ったんでしょうか。工学館高校3年の松尾慶吾さんです。
ムツゴロウを安定的に生産しようっていうことを考えた時に、ムツゴロウの主食は藻っていうのが分かってて、でその藻をこう佐賀の新しい技術なりこうオリジナリティのあるものを使って藻を育てようっていうことを考えたら、佐賀がこう世界有数の二酸化炭素分離回収施設っていうゴミ処理場で出た二酸化炭素を循環させてクリーンにして、それを野菜工場なり藻を育てる工場に与えて光合成を促進させて収穫量を上げてるっていうことで、それに目をつけて二酸化炭素で育てられた藻をムツゴロウに与えようっていうことから始まりました。でもムツゴロウって実際は本当に地元の魚だし、珍魚として食べられてるんで消費者がすごい少ないんですけど、でも鶏にそれが応用されたっていうことで、鶏って卵はもう全国誰でも食べるものだから、すごいこう視野が広がったような気がしましたし、鶏の栄養価が高くなったっていうのと、その卵を卵かけご飯で食べたんですけど、黄身が砂漠の太陽みたいな感じですごい美しくて、すごいなって思いましたね。知らないところで話がどんどん進んでいって嬉しかったです。
これは本当に高校生ですよね。
しっかりされてますよね。
しっかりしてますね。
ついてる、
この例えがすごい好きでした。黄身が砂漠の太陽みたいな感じですごく美しいと、はあ、すごいね。でももともと佐賀には世界有数の二酸化炭素分離回収施設っていうのがあるんですね。これ知らなかったです。
はい、
そうですね、こういう技術があるってことで私も初耳だったんですが、はいはい、菅さんがですね去年所信表明演説で2050年までに温室ガスの排出を全体としてゼロにするという目標を掲げましたけれども、はい、これ非常に高いハードルなので、単なる省エネレベルではなくて革新的なイノベーションが必要になってくるんですね。だからまあこういったその二酸化炭素の分離回収とかっていうのも安定して低コストでできるようになっていくといいんじゃないかなというふうに思いますね。
この松尾さんたちの提言で大きな動きにつながっていったわけなんですが、続いてはこの動きに対してどう思っているのか松尾さんに伺いました。
まず自分たちがやった数分間のプレゼンテーションが市に行っていろんな企業に行って研究機関とかに行ってっていう、今まで社会科の教科書の中でしかなかった社会っていうのが本当に目の前で動いてるっていうのが実際に見れてすごい嬉しかったですね。 要するにその山岳官民っていう最近は言われますけど、本当に山岳官民がこんなに見事に連携プレーを組んでプロジェクトができたっていうのがすごい見てて感心しました。二酸化炭素は今までその温暖化の原因としてすごい嫌がられるような存在だったんですけど、それが産業の役に立ってる、人の役に立ってるっていう、悪いものから栄養価が高い卵になったっていう、まあ、ある意味人間にとっていいことになってるっていうのがいいなと思います。
いや素晴らしい。本当に松尾くんはこの言葉を伝えるのがすごく上手ですよね。社会科の教科書の中でしかなかった社会っていうのが本当に目の前で動いているっていうのを実際に見れてすごい嬉しかったっていう、これいい言葉ですね。これ環境問題に対して高校生の提言でこんなに動きがあるっていうのはすごくいいことですよね。
そうですね。先週もその Z 世代の話題を取り上げましたけれども、はいはい、若い世代からこういう提言が出てくるっていうことがすごい頼もしいですよね。でもそこまでこの、あのですね、松尾さんは実はそこまで環境問題に関心があるわけではなかったというふうにも言っていて、
当初はね、
まあ、その正直な感じというか力が入りすぎない自然体な感じも逆にいいかなというふうに思いましたし、
はい、
まあ、私なんかだとですね、例えば環境問題とか社会問題っていうとどうしてもこう少し身構えちゃう部分があるんですけれども、はい、なんか彼らの世代はやっぱこう無理にその環境問題を取り上げようっていうふうに考えるよりは、もしかしたらその報道とかを通じても自然に問題意識が染み込んでるのかななんていうふうにも思いました。
松尾さんの、まあ、さっきも言いましたけど、その伝える力っていうのもすごく大きく僕影響して、いい影響してると思うんですけども、学校では基本的にテストを解く能力っていうのはよく求められるじゃないですか、はい、でもこの提言する能力とかプレゼンをする能力っていうのもこれから結構重要になってくるんじゃないかなと思ったんですけど。
伝える力はめちゃめちゃ大事ですよね、
はい、
かつやっぱりその教科書に書かれていることじゃなくて、
うん、
今目の前の問題を自分の頭で考えて、はい、こう連立方程式を解いていくっていう、うん、そこを、まあ、自分でそのアジェンダ設定、問題設定をして、はい、うん、そこに対して解を導き出していくっていう能力がとっても大事。それをさらに人に伝えていく、
はい、
巻き込んで広げていくっていう、そこができるとすごいですよね。
いや本当にそう思います。ありがとうございます。ここまでのコメンテーターはバズフィードジャパンニュース副編集長の神場亮介さんでした。明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。